才能を生かす30の方法。その1、才能は神様からのプレゼント。まず才能についての話をする前に重たい話を一つさせてください。なぜ人がこの世に存在しているのかという話です。才能を見つけ磨き生かす話をする上でこの話を初めにしておきたいのです。人は何のために生きているのかというところを整理しておかないと、これからの話の意図がうまく伝わっていかないと思います。少々硬い話になりますが、ほんの少しだけお時間をください。この世に存在している人すべて皆自分の力でこの世に誕生したのではなく、誕生させられたという状態で生まれてきました。頼んでもいないのに父と母がこの世に送り出してきたのです。ある第三者によって自分が作り出され、この世に送り出されたということです。気づけばこの世にいたという感覚が正直なところでしょう。あなたも私もこの世に生み出されたわけです。私も自分の力でこの世に出てきたわけではなく、気づけばこの世にいました。ではなぜ人間が交尾をしてこう生み続けていくのかというと、その一番の目的は種の存続のためです。長く種を生存させ生きながらえるために、ライオンもシカもヒラメや金魚も交尾の末子供を産み、種の生存を目指しています。自分の力では自分を作り産むことはできず、産んでもらうしかないのです。しかし種の存続だけが目的ではありません。ここからが大切なところです。神はもう一つある目的を願ってこの世に私たちを送り出しました。その目的が幸せと喜びです。はじめに自分の力で誕生することはできず、誕生させられたと言いました。では何のためにこの世に誕生したのかというと、幸せと喜びという目的を果たすために生まれてきたわけです。使わされた命、すなわちこれを使命と言います。人によって特別な能力を持った人がいます。絵を上手に描ける人、上手に歌が歌える人、上手に文章を書ける人、上手に話ができる人。不思議なことに、初めからこうしたことが得意であったり、そうなるような環境に初めから置かれていたりする場合があります。障害を持った人も同じです。障害を辛いと感じる人が多いでしょうが、だからこそ痛みや辛さが分かり、他の人にはできないことができるようになります。初めからそうであった。そうなるしかない状況に置かれていた。生まれと育ちがそうさせた。人生という演劇において幸せと喜びを達成すべく、あらかじめキャスティングとストーリーがあるのです。こうした状況を幸せと喜びのためにぜひ活用しなさいという神様からのプレゼントなのです。この世を少しでも素晴らしくするために、生き物それぞれに特別な能力を与えて生きている間に活用してほしいのです。才能は神様からのプレゼントと考えましょう。目的を達成してほしいがゆえに、初めに才能の種を植え付けてくれたのです。神様からのプレゼントに感謝する。才能を生かす30の方法。その2、どんな才能であろうと、その結果向かうところは幸せと喜びである。得意なことや才能を磨いていると、自分はある目的を持ってこの世にいるのではないかと思うようになってくることでしょう。過去を振り返れば、似ている経験が不自然に集まっていて、何かの意味があり起こるべくして起こったのではないのかと思うのです。自分の才能が磨かれ輝くほど、単なる偶然ではなく、起こるべくして起こったことであることに気づきます。私はこのように文章を書いていますが、こうなれたのも、過去に辛い経験や失敗、出会いや別れ、私の考え癖があったからです。はじめは単なる偶然でそうなっていたのかと思っていました。また、辛い経験に自分の人生を恨んだり、なぜ自分に限って辛い目に遭わないといけないんだろうと思ったりもしました。しかし、自分のやるべきことを突き詰めると、何かの目的を達成するために用意されていた出来事と感じるようになるのです。子供の頃に叱られたことは大切なことに気づき、今文章を書くための経験として与えられたのではないかと思います。辛い別れや人とのトラブル、すれ違いなど、文章を書くために経験として与えられ、大切さに気づくことができています。ある目的を達成するためにこの世に生かされていると気づいたとき、そのある目的とは使命と呼ばれるようになります。まさにその字の通り、使わされた命です。この世に誕生できたのは、単なる種の保存だけが目的なのではなく、それ以外の他の目的も合わせてこの世にやってきたのです。この世には才能と言われる多種多様なジャンルがあります。スケートが上手な人がいれば、絵が上手な人もいます。編み物が好きで得意な人もいれば、研究することが得意な人、発明することが好きな人もいます。しかし、そんな才能も共通していることは、人に感動を与え、喜びを与えることにあるのです。どんな才能であろうと、その結果向かうところは幸せと喜びです。人が何のために生まれ生きているのかというと、幸せと喜びという使命を全うするために生きているのです。人々の生活が豊かになるのは、物質的なものが増えることではなく、精神的豊かさに満ち溢れた時です。物が揃った生活でも、嫌いな人との生活は地獄である反面、物はなくても好きな人との生活ができれば幸せにつながります。最終的に人間が幸せと感じるのは物ではなく心であり、その心が精神的豊かさにつながるのです。才能を磨き、いずれ人に喜びを与えていくことが全ての才能に共通しています。人も含めた生き物全てが幸せになり、喜びに満ち溢れることを目的として存在しています。この世の仕組みには、今までの出来事に一つも無駄はなく、人生においても一つも無駄がないと気づきます。自分も他人も含めた全体が幸せになるように才能を生かすことがポイントです。幸せと喜びを目的とし、才能を生かしていく。才能を生かす30の方法。その3、どんな才能も役立てて初めて本当の価値が出てくる。才能には見つける過程と磨く過程、生かす過程の3つがあります。自分にどんな才能があるかに気づき、ある程度まで磨き上げれば、最後にはその才能を生かすことが大切です。せっかく身につけた能力や技術は生かさなければ宝の持ち腐れです。どんな能力であろうと、磨き上げた能力は必ず誰かの何かの役に立つようになります。ここで積極的に人のために役立てようとした人が世の中にインパクトを与え、貢献できるようになります。エジソンが発明した白熱電球が完成しても秘密にしていれば、夜でも未だくらいままの世界だったことでしょう。どんな才能も役立てて初めて本当の価値が出てくるものなのです。とはいえ、当初の才能磨きはそんな人のためにしているなどとは考えもしなかったことでしょう。発明好きだったエジソンも、初めから世の中を白熱電球によって明るくさせようと発明に没頭していたわけではありません。好きな発明を突き詰めていった結果、出来上がったということです。これが才能の面白いところです。初めから人のためや世の中のためにやろうとしているとうまくいかないものです。その一方で、自分が好きで楽しんでいっていることの方が、結果として大きな才能の花を開かせることができるようになります。才能を見つけて磨く過程は自分のためにやります。しかし、磨き上げて輝くようになれば、今度は積極的に人のために役立てるように活用してみましょう。そうすることで、自分の存在価値が生まれ、人の役に立っているということで充実感も得られるようになるのです。最終的に才能は人の役に立てる。才能を生かす30の方法。その4、完璧になる前に見切り発車をしてもいい。 一般に公開し、人の役に立ててもらおうと思うなら、その完成度はできれば高くありたいものです。しかし、公開したところで人からトゲのある一言が飛んできそうで怯えてしまう気持ちもあることでしょう。たった、これだけ。こんなもんなの。そんな言葉が飛んでくるのが怖くて、一般に公開する前にできるだけ完璧を目指そうとしてしまいます。もっと、もっと、と突き詰めてしまい、いつまで経っても公開できないというサイクルに陥ることがよくあるのです。しかし、いくら完璧を目指したところで本当の完璧はやってこないようになっています。どんなに磨いた能力も100点ということはなく、どこかが抜け落ちているものなのです。この抜け落ちたところは自分ではなかなか気づけず厄介な穴になっています。この穴を見つけるために必要なことは、ある程度まで完成すれば見切り発車でスタートしてしまうことです。そうすると人からいろいろな意見をもらえるようになり、気づけなかった抜け落ちた部分も教えてもらえるようになります。自分だけだと主観的になり見えないところが出てきますが、他人の意見を取り入れることで客観的になります。見えないところが見えるようになります。さらに100点に近づいていける結果につなげることができるのです。むしろ見切り発車をしないことには、いつまで経っても自分の欠点を見つけることができないと考えておきましょう。完璧になる前に公開して意見が飛んでくれば、それを踏み台にして上へと登っていくのです。私はいつもハッピーライフスタイルで公開する文章は完璧を目指さないようにしています。というより、完璧な状態は私一人の力では難しいため、あえて見切り発車をしています。公開してからしばらくして、ここを直した方がいい、こうした方がいいと修正意見や改善案が飛んでくるようになりました。私がどれだけ完璧だと思っても、主観的であるには変わりなく間違っていることを自分で正しいと思い込んでいることがあるのです。他人から見ればいとも簡単に傷に気づけます。他人からいただいた指摘を受け、さらに修正や改善をしていく繰り返しにより、だんだん完成度を上げていくことができているのです。見切り発車をしない人はいつまで経っても主観的に縛られてしまい、本当のレベルアップはできないのです。見切り発車をしてしまう。才能を生かす30の方法。その後、お金を稼ぐことはできる。しかし、お金のためにやってはいけない。私にはハッピーライフスタイルを運営している上で失敗した経験は数えきれないくらい山ほどあります。特に今回紹介しておきたい失敗とその教訓があります。恥ずかしい話ですが、以前に私はアフィリエイトにのめり込み大失敗を犯したことがあります。アフィリエイトとは、ウェブページに企業の広告を貼り、クリック回数や広告で購入した成功報酬によりお金をいただくシステムです。広告代理店をやっているといえば分かりやすいことでしょう。ハッピーライフスタイルをやりながらお金を稼げればいいなと思っていたのです。やり始めると当初思い描いていたこととは異なり、脱線してしまう出来事が起こり始めます。いつもお金のことしか考えなくなるということです。やり始めてからしばらくして、どれだけクリックされたか、どれだけお金が稼げているのかをいつも気にしてしまう自分がいました。もっとお金を稼がなければ。できるだけたくさんの人にクリックしてもらわないといけない。こんなことばかりを考えてしまうのです。気が散るどころか、本来好きでやり始めた執筆に集中ができなくなり、支障が出てくるようになりました。お金のためにやっていると、モチベーションがお金の方へ偏ってしまいます。文章を書くことが好きでやり始めたことなのに、その純粋な気持ちが濁ってしまい、楽しいことも大変で辛くなってしまうのです。せっかく楽しんで書いていた文章も、アフィリエイトをやり始めてから書く楽しみに集中できなくなってしまうありさまです。すぐやめてしまいました。やめてからはすぐいつも通りの自分を取り戻し、書く楽しみを味わえる毎日が戻ってきました。お金とはありがたいなと思う反面、怖いなと思う出来事でもありました。輝いた才能はどんなことであろうとお金を稼げるようになります。人から喜ばれ役立っていることは、またお金を交換できるようになります。自分が好きなことをやって、その上お金も稼ぐことができれば、至れり尽くせりで申し分ないように思えます。しかし、お金を稼ぐことはできても、お金のためにやってはいけないということです。一見矛盾しているような考え方ですが、つまり好きだという気持ちは常に一番上に置くということです。才能は自分が好きでやり続けていることです。お金をもらうどころか、お金を払ってでもいいからやらせてほしいと思うものなのです。しかし、お金のためにするという考えがあると、お金がもらえない仕事はしたくないと考えるようになります。気持ちが散漫になり、好きで楽しい気持ちに集中できなくなってしまうのです。ハッピーライフスタイルが長続きし、大きくなっている一番の要因は、私が好きでしていることだからです。お金のためにやっているわけではないということも、また大きなポイントなのです。お金を稼ぐことはできても、お金を稼ぐためにやるのはやめる。才能を生かす30の方法。その6。役立たないと思うことでも、世界のどこかに必要としている人がいる。役立つのかどうかというのは、自分が決めることではありません。自分ではなく、他の人が見て感じ、思うことです。ある人によっては、本当に必要がないと思うこともあるでしょう。しかし、ごく稀に、これを待っていた。という人がいます。人それぞれによって問題意識が違い、何を必要としているのかもそれぞれだからです。たとえ同じ人でも、時が変われば悩みも変わるというものです。その時にどんな問題やトラブルを抱えているかで必要としてくることも変わってきます。恋愛に悩んでいる時には恋愛についての解決を求め、喧嘩をしている時には喧嘩の解決策を求めます。自分がこんなことは役立つわけがないと思うことでも、他の人には待ち望んでいる可能性が大きいのです。ビーズアクセサリーを作ることが大好きな人がいるとします。アクセサリーを作って何か役立つのかなと思っても、それが欲しいと言ってくれる人が世界のどこかに必ずいます。役立つかどうかを決めるのではなく、ただひたすら好きで楽しくしていることをやり続けていればいいのです。自分がいいなと思うものは、どこかの誰かが同じようにいいなと思い、必要としてくれます。ただ、自分が好きなことをやっていれば、自然に力が身につき、必要とする人が現れてくるのです。必要とする人が現れる前から作り始める。才能を生かす30の方法。その7。質で目立つ前に、量で目立とう。一般の人が一流の人に勝負をかけるときには、まず質で勝負しては負けてしまいます。その道に通じた達人たちを質で上回るには、時間も努力も圧倒的に劣っています。達人たちは質で目立っていますから、同じようにあなたが質で追い抜くためには、もう一つの視点から策を考える必要があります。それが量での勝負です。才能の質で達人に勝てなければ、量によって目立つことです。質が高いと言われる前に、量が多いという評価を受けることが、偉人たちが歩んできた道のりです。エジソンがなぜ有名になったかというと、発明家だったからではありません。実はエジソンの時代にも他の発明家はたくさん存在していました。ではなぜ他の発明家と違い一人有名になったかというと、発明した数が他の発明家と比べて圧倒的に多かったからです。発明していく作品の数が圧倒的に多く、とてつもない数の特許も取得しています。 立て続けに発明作品が発表され、数が圧倒的に多ければ、人々は彼の実力は本物だと思い評価するようになります。たくさんの小さな発明をこなしていた中で、野球のホームランのように大きなヒット作が生まれたものが白熱電球や蓄音機です。初めから質を第一にやっていたのではなく、量を軸にしてこなすことで経験量が増え、結果として知識や技術が蓄積されます。それがある瞬間に質へと転化していくのです。他の人より一歩前に出るために、ほとんどの人が質で勝負を仕掛け、敗北し、諦めてやめていきます。初めから質から勝負していくのは、達人相手に負けに行くようなものなのです。質は量をこなした先にやっと手に入れられるものであって、下から這い上がっていくためには何より量が第一に必要なのです。圧倒的な量で目立つ。才能を生かす30の方法。その8。人の役に立てるためには誰のためにを意識すること。私は文章を書くときにはあるポイントをいつも意識しながら書き始めています。これを意識しないことにはうまく書き始められません。そのポイントとは誰のために書くのかという意識です。自分の好きなことをだらだらやるだけなら特別に意識する必要もありません。しかし誰かの役に立ててもらおうという前提で始めるとなると当然対象も意識しないといけません。以前はただ書いていただけなのですが、対象を明確にしていなかったため軸がぶれ、抽象的な作品になっていました。誰に向かって書いているのかわからない曖昧な内容でした。しかし、役立てるということは対象となる人がいるはずです。対象を想像しながら書くとかなり具体的に書けるようになったのです。絵を描くときにも対象が明確になっている方が具体的に描けます。恋愛について書いているときには恋愛に悩んでいる人を想像しながら書きます。自分にも恋愛の経験があるだけに、その時の心情や苦しみを想像すると文章が書きやすく読みやすくなるのです。過去に恋愛に苦しむ自分に語りかけるように書いてみると、内容が具体的になり語りかけに強みが出てきます。抽象的な表現はモヤモヤしすぎてイメージが湧きづらく、読み手にとってもためになりません。空に雲が浮かんでいますという表現より、空に車の形をした雲が浮かんでいますという表現の方が具体的です。これは文章に限った話ではありません。花を生けるとき、絵を描くとき、料理を作るときも同じです。まず、誰のためにを意識していれば、具体的な作品が出来上がるのです。誰のためにを意識して始める。才能を生かす30の方法。その9。才能を自分の大好きな人と結びつける。才能を人の役に立てるためには、誰のためにを意識することがポイントです。そのための良い工夫として自分の大好きな人と結びつける方法があります。自分のために一生懸命になることもいいのですが、誰かのためにやってあげようと思うことも底力が出てくるものです。好きな人のためであるだけにモチベーションは高くなり熱がいります。自分のためだけという感覚では味わえないパワーが出てくるのです。大好きな人は恋人のことだけを指しているのではありません。妻であったり、自分の子供であったり、自分の家族なら同じように当てはまります。自分のためにというパワーと好きな人のためにというパワーの2つをうまく活用していきましょう。誰しも自分のために一生懸命になりますが、余裕が出れば好きな人のために活用していくことが上手な才能の生かし方です。得意なことがある程度まとまった形となれば、愛する人や好きな人のために表現していくことは上手い才能の活用法なのです。愛する人のために才能を生かしてみる。才能を生かす30の方法。その10。人に口にするかしないかは相手によって使い分ける。簡単そうで頭を悩ませる問題があります。自分の才能について人に話すかどうかです。話すかどうかの選択肢でありながら、この人に話すべきかどうかと考えてしまい、エネルギーを使ってしまいます。才能を磨くのは基本的に自分一人で行うことです。自分の才能は自分で把握し、磨き方も自分で探し研究します。好きなことをやっていると自然に張り切ることができ、上達もそれほど難しくはありません。もし難しいとすれば、周りからの批判攻撃をどうやって避けていくかということくらいです。夢のない人たちは夢のある人のことを悪く言います。自分に夢がないために、夢があり生き生きている人たちが羨ましくてたまらないのです。そんな夢を持っても叶うわけがない。世の中そんなに甘くない。もっとちゃんとしたことをした方がいいよ。話した途端に何かと否定的な言葉を飛ばしてきます。大きな力を身につけるまでにこういうことを立て続けに言われては、精神的な挫折をしてしまいます。肉体的なダメージではなく、精神的ダメージの方がモチベーションに大きく関わるため、より辛く感じてしまうのです。本当に自分はもうダメなのかもしれないと周りからの言葉で暗示をかけられ、せっかくの才能の目もつぶれます。ある程度大きな力を身につけるまでは、できる限り他人に話さない方がいいのです。もちろん本当に信頼できる友人や応援してくる家族がいるなら話してもいいでしょう。しかし磨く段階では、信用できる人や応援してくれる人を除いて後悔は控えた方がいいでしょう。つまらない抽象の返事をする手間が省けるからです。才能磨きは少なくとも自分との戦いなのですから、他人からの評価を気にする必要もなければ、あえて口に出すこともないのです。批判的な人には秘密のままにしておく。才能を生かす30の方法。その11。何でもできるが中途半端な人よりしかできないが完璧な人が必要とされる。一点に集中して学び続けると、どんなジャンルだろうと最後は専門家になれます。才能を磨き続けていくと、上手になり知識が蓄えられ、それに関する経験も豊富になります。自分が求めれば求めるほど、それに関係したことが集まってくるようになり、専門家へと近づくのです。世の中ではゼネラリスト、平均的な人よりスペシャリスト、専門家の方が生き残っていける世界です。社会では何でもできる人はどれも中途半端であるため、なかなか及びがかかりません。あれもできてこれもできますよ、でもどれも中途半端です。意外なことにこういう人は必要とされません。学校ではどの教科もできるように教育を受けてきましたが、社会では一転して事情が変わります。しかできませんが、この分野に関しては立派にやり遂げることができます。こういう人が求められるのです。中途半端にやる人より、一つでも完璧にこなせる人を集め、組み合わせることで大きな仕事を完成させるパターンが多いのです。必要とされるのは中途半端な人ではなく、専門家です。才能を磨き、一点豪華主義になることは、これからの時代では大きな強みとなるのです。専門家になる。才能を生かす30の方法。その12。喜んでもらえると、もっと楽しくなっていく。才能を生かす段階に入ると、磨いている時にはなかったもう一つの恩恵がやってくるようになります。それが人から喜んでもらえるという恩恵です。自分の才能が形となったことは、何であろうと人に感動を与え、喜びをもたらします。野球が上手な人は人々に興奮や勇気を与えることができます。美しい絵が描ける人は安らぎを与えることができます。 お笑いのセンスを持った人はユーモアで人々の心を温かくさせることができます。料理が得意な人は美味しい食事で人に喜んでもらえます。スケートが上手にできる人は美しい演技で人々を魅了させることができます。優れた文才を持った人は小説を書き、感動できるストーリーで人々に訴えかけることができます。このように得意とすることを発揮し活用していけば、多くの人に喜んでもらえ、喜びが次への原動力につながるのです。私も物を書いていて何が一番嬉しいのかというと、人から喜んでもらえた時です。自分を表現した作品が書けることも十分に幸せなことですが、さらに人の役に立ち、喜んでもらえた時が一番嬉しい瞬間です。喜んでもらえればもらえるほど私も嬉しくなり、やりがいも出てくるので、もっと楽しくなります。自分では大したことがないと思っても、人によっては求めていた情報や、当然、と思われる話でも再認識する機会にもなります。自分はただ好きなことを突き詰めているだけでも、ある程度のレベルまで行くと人の役に立てることになるのです。人の役に立ててもらい、喜んでもらう。才能を生かす30の方法。その13。才能の発揮は親の恩返しになる。自分の才能がある程度形になれば、まず親に見てもらいましょう。父と母は人生では欠かせない存在です。親から見てもらい、役立ててもらうことで恩返しができるようになります。生まれてから育ててくれた人に成長ぶりを見てもらうことも恩返しです。料理を作れるようになり、誰にまず食べてもらうのかというと、親に食べてもらいましょう。絵が上手に描けたら、まず親に見てもらいましょう。スケートにしろ、ダンスにしろ、体操にしろ、成長ぶりは親に見てもらうことが一番です。私も自分の作品が初めてできた時には親に見てもらいました。当時はまだ留学中であり、ロサンゼルスにいました。印刷した大量の紙の束を国際郵便で郵便局に持って行ったことを覚えています。初めての作品は特別です。もちろん友人にも見てもらいましたが、何より親に一番見てもらいたかったものです。批判されたり反対されたりするかもしれませんが、一番参考になります。また、ここまでの自分が生きてこられているのは親のおかげであるという実感を味わえる良い機会にもなります。大きくなれたというのは自分一人ではなく、まずは育ててくれた存在を意識するようになるからです。自分が誕生した原点は親であり、その原点に振り返るためにも親を意識した生活が大切です。才能を親に役立ててもらい、恩返しをする。才能を生かす30の方法。その14。レベルが高くなると、より低くなることができる。自分のレベルが高くなるというのは、高くなることではありません。より低くなることです。より細かな気づきができるようになり、レベルが上がるにつれて目線は下がり、些細なことに気づけるようになるのです。レベルが低い人は、高い位置から物事を大雑把にしか見ることができません。鳥のように全体像は把握できても、その一つ一つの細かく小さなところまでは注意が行き届かない状態です。一方、レベルの高い人は、高いところから見ることができるだけでなく、低い位置からも見ることができます。目線が下がることで低い位置から物事を見ることができるようになるのです。顕微鏡で例えて言えば、高い倍率で物事を観察することができるようになることを言います。より細かく見えなかったところが見えてくるようになるのです。例えばサッカーです。素人にはプロのサッカー選手が放つシュートは技術やタイミングの素晴らしさがわからないので、蹴っただけとしか映りません。蹴った。ゴールした。こんな程度にしか映らず、それまでの選手たちの思考状態や裏に潜んだ練習の大変さなどが理解できません。しかし、サッカーに長けている人は、たった一つのシュートでも大きな感動があります。共感できる人は難しさやタイミング、興奮や緊張状態を理解できるため、自分のことのように興奮してしまうのです。これがレベルが高くなることで低い位置から見ることができるようになるということです。高い位置からの大雑把な位置しか見られないのは、高いといってもレベルが高い状態ではなく、逆に低い状態なのです。本当にレベルの高い人は目線を落とし、低い位置から見ることができ、人が気づけないことにまで気づくことができるのです。レベルを高めて低く見ることができるようになる。才能を生かす30の方法。その15。世界を変える始まりはいつもたった一人から。過去の偉人を振り返ってみれば、世界を変えた始まりはいつもたった一人の人間から始まっていることがわかります。世界には何十億もの人がいます。多くの人に影響を与える存在は人の塊であるグループや団体によるものだと思われがちですが、そうではありません。たった一人の人間の才覚によって世界全体に影響を及ぼしている結果になっているのです。アインシュタインの特殊相対性理論、エジソンの白熱電球、レオナルド・ダ・ヴィンチの最後の晩餐、野口英世の黄熱病治療薬、リンカーンによる奴隷解放宣言、ファーブルによるファーブル昆虫記、ベートーベンの第9やエリーゼのために、ノーベルによるダイナマイト、世界平和に大きく貢献したマザー・テレサ、こうした世界的な作品や発明、貢献はいつも一人の人間によるものです。これが才能を発揮させ、生かした方々の共通点です。才能というのは一人一人が単位となり、自分が要になっていることがわかります。逆に言えば、学校や会社に頼った才能発揮は、過去を振り返ってもその例が少ないことがわかります。の学校へ行けば、ができるようになる。あの会社は上場企業だから大きく成長できる。こんな会話を時々耳にします。自分の最大限に発揮した才能は常に個人が単位となっているため、学校や会社による能力アップには限界があることなのです。誰かに頼ったり、つがったりした才能発揮は見込めないということです。才能を学校や会社に頼るのはやめる。才能を生かす30の方法。その16。世界に共通する点は知恵である。才能を発揮し、社会に貢献している人は、決まって知恵を残すことができています。人種や性別に関係なく、勇気づけて生活が向上できる言葉を残し、今までの経験を一言に凝縮させています。書店に行けば、そんな偉人たちの名言集という本も出版されています。名言集の中には、有名人や偉人たちのためになる言葉が一言で書かれています。ということは、どういうことなのか。あることに気づきませんか。何かたくさんの要素が複雑に入り組んで出来上がったわけではなく、一つのポイントにまとめてしまうことができるということです。例えば、次のような言葉を聞いたことがありませんか。発明とは 1% のひらめきと 99% の努力だ。これはエジソンが晩年、ここまで発明ができた理由は何ですかという問いに対して答えた世界的に有名な言葉です。エジソンは1000以上の発明の特許を取得し、白熱電球や蓄音機など数多くを発明した偉人です。そんなエジソンも発明に関するポイントを一つに絞れば、たったこの一言に圧縮させてしまえるということなのです。才能を発揮し、活用している人の頭の中はいろいろなことを考えているのであろうと思われがちです。ですが、実際はシンプルというわけです。 難しいことを考えているのではなく、自分の哲学をシンプルに考えているからこそ、頭の中が整理整頓されます。一つに集中でき、大きなことを成し遂げることができたのです。あなたが今まで成し遂げた成功の理由を一言でまとめてみませんか。大きな成功である必要はなく、小さな成功でも構いません。成功できた理由やポイントを一言でまとめてみると、知恵となり、今後の生活に役立てることができるようになります。一度できた知恵は他のいろいろなことにも応用が効くのです。自分の成功を一言でまとめてみる。才能を生かす30の方法。その17。才能を売り込むのはいいが、必要もない人に押し付けてはいけない。才能を生かす際に欠かせない大切なことがあります。分かっていても、これが実行できていない人が多いため、あえてここでもう一度念を押しておこうと思います。それは自分の才能を売り込むのはいいが、それを押し付けてはいけないということです。必要としている人に自分ができることがベストタイミングで提供ができれば結構なことです。困っている人を助けるということにつながり、相手もこちらも嬉しいものです。しかし、その一方で必要としていない人に無理やり押し付ける方法はしないようにすることです。押し付けてしまうと、良い印象より悪い印象の方が前に出てしまい、せっかく素晴らしい才能があっても嫌われてしまうからです。嫌われてしまっては終わりです。営業でもこういうものがありますがいかがですかと言われたとき、いえ、結構です。間に合っていますからと言い返します。しかし、その後も少しだけ聞いてくださいとしつこければ商品に関わらず逃げたい気持ちになります。洋服を見ているときも店員にこんなお洋服はいかがですかと頼んでもいないのに言い寄られると困ってしまい集中できません。私も自分の書いた文章をしつこく誰かに読んでもらうために押し付けないように気を使っています。読みたい、知りたいという人にはもちろん見せます。しかし中には別にいいよ、いらない、興味ないという人も大勢います。そういう人には私もそれ以上は話をしないようにしています。ある日の営業マンのようにしつこいと嫌われてしまっては終わりだからです。友人まで失っては元も子もないのです。才能を売り込んでも押し付けないように気をつける。才能を生かす30の方法。その18。まずは無料で提供する。どんなものかもわからないものにお金は払えない。音楽、作品、演技、講演。自分ができることの1回目は無料でプレゼントすることがポイントです。見たことも聞いたこともないのに最初からお金を出すのは購入する側にとって不安があります。私が中学生の頃に実際にあった話です。男友達にバンドをやっている人がいて、今度バンドやるから見に来てよ。チケットは1000円と誘ってきました。私は彼の音楽がどんなものか詳しくは知りません。音楽のジャンルも公演の場所の地図もチケットには書かれておらず、はっきりわかりません。しかし友人がバンドをしていることもあり、多少の興味とギリでその時は1000円のお金を払いました。1000円といっても中学生には大きな金額です。その友人はチケットが売れないとスタジオ代が払えないようで売ろうとする勢いがありました。来なくてもいいからチケットだけでも買ってと言わんばかりです。私以外にも教室中の何人かが誘われ、実際にチケットを買っている人がいましたが、中には買わされている人もいたようです。無理やり買わせたりするのは最初は良くても後から気まずくなります。1回目はギリで買ってもらえますが、それで大したものでなければもう次からは買ってもらえなくなります。最初は自腹でチケットを買い、プレゼントをする形にしておくことです。自分でアルバイトをするなどしてお金を稼ぎ、自分でチケットを購入してプレゼントしていきます。最初からお金を払わせて買ってもらう方法はリスクがあります。デパートでは化粧品の無料お試しセットを提供しているシーンを見かけませんか。無料であるからには提供側がお金を負担しています。最初からどんなものかもわからず買う人は少ないことを知っているからです。1回目は無料という手法はマーケティングとしては定番です。1回目は無料でプレゼントして使ってもらう。才能を生かす30の方法。その19。量の後には質を意識しよう。質の前には量が必ず存在します。質が得られるというのはその前にたくさんの量が存在しています。人がまだ字も読めない状態から言葉が話せるようになるのは大量の言葉を聞いて真似をするから発音ができるようになります。だんだんコミュニケーションができているわけです。私もそうです。あなたも同じです。言葉をマスターできたのは父親母親から言葉の大量の雨を浴びることができたおかげです。量をこなすことで結果として後から質がついてきたわけです。実際小学校に入る頃にはみんなが言葉をペラペラと話せる状態になっています。日常生活では困らないほどのコミュニケーションが教科書一つ読んでもいないのに習得できているというのは驚異的なことです。しかし本当の勉強はそこからです。小学校ではひらがなの書き方、漢字の読み書き、文法、辞書の引き方などを覚えて、次には質を意識した言葉の習得を目指します。量の後には質が手に入り、質の後には質素のものに意識を向けた方法が一番身につく方法なのです。才能を磨いて量をこなせば、次には質を意識した磨き方に変えてみましょう。どちらも大切な要素ではありますが、順番というものがあるのです。量の後には質を意識してみる。才能を生かす30の方法。その20。かっこよくなるためには恥ずかしい経験が必要。人はどうしてもかっこいいことばかりに目を向けがちです。かっこいい方が印象よく思われ、好印象を持たれるからです。しかし成功している人に共通している点は、かっこいい経験より恥ずかしい経験の方が圧倒的に多いということです。成功しているかっこいい人は過去にたくさんの恥ずかしい経験をくぐり抜けてきた人です。かっこよさは恥ずかしい経験をして初めて得られるものなのです。辛い経験をして初めて物事のありがたみや大切さに気づくことと一緒です。どこかで赤裸々な恥ずかしい経験をしておくのです。したくもない経験を早めにしておかないと物の本質が見極められないようになるのです。どこまでが OK でどこからが NG なのかを早めに知っておくと上手に調節ができるようになり、かっこよさを演出できます。恋愛の初心者はしていいこととしてはいけないことの区別がわかりません。こういうことを言ってはいけない、このシチュエーションでこの発言は NG というようなことがわからないのです。経験をたくさんして OK と NG の境界線を早めに体感しておくことが大事です。してみないことにははっきりわからず、大抵1回目は恥ずかしい思いをします。気づかず相手を傷つけてしまったり、デートのマナーを間違えたりと恥ずかしい思いをしてしまいます。しかしそれを一度でも経験しておくと後から上手くなるのです。これが恥ずかしい経験によってかっこよくなれるということです。かっこ悪いと悩んでいる人は決まって恥ずかしい思いをした経験が足りないのです。大抵何も行動していない人が悩み、行動していないので怖がってばかりで恐怖を自分の中で増幅させています。一方で女性にモテる人の話を聞いていると恥ずかしい失敗経験ばかりが出てきます。 喧嘩をしたとか、顔を叩かれたとか、そうしたいざこざの話がよく出てきます。しかし、そうした経験が蓄積され、していいこと、としてはいけないことの区別ができるようになります。女性と接するうまさが自然と身についているわけです。かっこよくなるためには恥ずかしい経験が必須なのです。恥ずかしい経験をして、かっこよくなる。才能を生かす30の方法。その21。世界が平和になるような才能の活用法を考える。アルバート・アインシュタインが発表した特殊相対性理論という理論があります。原子爆弾の開発に応用された理論として有名です。もちろん、アインシュタインが望んだわけではありません。第二次世界大戦の上官幹部たちが特殊相対性理論を応用し、大量虐殺に利用していったのです。後にアインシュタインは自分が打ち出した理論が結果として人を死に至らしめた事実に苦しみます。広島原子爆弾投下の事実を知って来日し、平和活動を行いました。平和に活用されるのはいいが、それで人を傷つけることはあってはならない。このように強く主張しています。どのような素晴らしい才能も使い方によっては狂気のような鋭さを発揮します。よく切れる包丁は狂気としても強力だということです。自分の才能が素晴らしく秀でていることであるほど、使い方によっては人を傷つける武器にもなってしまうことです。光が強いほどそれだけ影も濃くなるということです。どれほど優れた才能も使い方次第です。間違っても人を傷つけることのないように十分に気をつける必要があります。私もこうした想定はすでにしています。ハッピーライフスタイルでは恋愛に関する文章もたくさん紹介しています。もちろん幸せな恋愛を望んで書いているわけですが、これがいつか人を傷つける結果になるのではないかと心配しています。間違った恋愛をしていることに気づいた女性が彼氏との別れに踏み切り、彼氏から恨まれるのではないかという不安があるのです。たくさん書けば書くほどその力が強くなり、誰かが幸せになり、一方で誰かが不幸になることが想像できるのです。結局才能は使い方次第です。善のために活用する方法もあれば、悪のために活用されてしまうこともあり、使う人の意思が大きく関わってくるのです。物事には光と影の二面性があり、活用すべきは光の側なのです。間違っても影側を使って悪用してはいけないのです。才能は善のために活用する。才能を生かす30の方法。その22。マーケティングにのめり込みすぎるな。時々こんな悩みを持つことはありませんか？どんな商品を作ればいいのだろうか？どのようなサービスが一番売れるだろうか？どんな方法で進めるのがいいだろうか？考えれば考えるほど周りの目が気になるところですね。そこでひらめくのがマーケティングです。世間の欲求を知ることは大切です。消費者や利用者の目線に立つことで商品なりサービスなりヒットしやすくなるでしょう。しかし、マーケティングとはいえ参考程度にすることです。マーケティングにのめり込んでしまっては意味がありません。周りの声に振り回されるため自分が本当にやりたいことを見失いやすいからです。マーケティングは参考にしつつものめり込みすぎないことです。一番大切なのは自分の正直な気持ちです。自分がいいなと思う作品に専念するのが一番いいのです。自分がいいなと思うものだから能力を最大限に発揮できます。すべての集中力やエネルギーを投下した分、より良い結果も生まれやすくなるでしょう。自分がいいと思うものは世界のどこかに認めてくれる人がいます。もちろんすべての人に認められることは稀ですが、少数でも認めてくれる人がいればいいのです。少数でも認めてくれる人がいればビジネスは成り立ちます。才能を生かすためには自分の気持ちに従って進むことです。自分が本当に心からいいと思えるものができたとき、他の人にとってもいいものと思えるのです。自分がいいなと思うものを作っていく。才能を生かす30の方法。その23。才能を突き詰めていけば最終地点は幸せへと行き着く。自分が好きなことで楽しんで発揮できた結果は自分にとって喜びであり幸せです。才能をうまくアウトプットできたということです。他の人にも広まっていけば一緒に幸せと喜びを広めていけます。たとえ人から抽象を受けることがあっても、やはり自分を生かせる喜びは最高です。好きには大きなパワーが秘められています。人生に影響を与えます。大リーグで活躍しているイチロー選手も野球が好きだからやっていると言っています。自分が大好きでやっていた野球を突き詰め、プロのプレイヤーになることができました。結果として自分が幸せになれ、そんなイチロー選手のプレーを見ている人まで一緒に喜びを伝えていけます。自分の才能を突き詰めていけば、その最終地点は幸せであり、また他の人へも幸せを伝染させていけるという力を持つのです。私も自分が知っていることをウェブサイトを通して提供できることに大きな幸せを感じています。自分を表現できているのはこの上ない喜びです。すればするほど充実感と満足感が大きくなり、次の活力が生まれます。単純に自分が好きでしているだけなのですが、結果として他の人の役に立ててもらえているわけです。たくさんの人にも幸せにちなんだ考えや知恵を知ってもらい、一緒に幸せと喜びを感じてもらえたらいいと思っています。他の人にも幸せをプレゼントできるようになる。才能を生かす30の方法。その24。教わる立場から教える立場へ。才能を活用できる段階というのは、教えることができる段階ということです。今までは先生や本から学ぶことで自分が教わっていた立場でした。しかし、レベルがある一定以上まで来れば、今後は教える立場になっていきましょう。私は教えるほどの塚じゃないし、教えるほど詳しくないよ。このように思うかもしれませんが、次の世代へ引き継ぐという意味で教えてあげていかないといけないのです。知識や知恵は人が長い時代にわたって語り引き継いでいます。途中でその糸を途切れさせないためにも、どんどんと後から来る人たちに教えてあげていくことが大切なのです。今まで自分がいろいろな人たちから教わった恩返しとして、後から来る人たちに引き継ぐと考えればいいのです。あなたほど詳しくなくても、あなた以上に知りたがっている人はたくさんいます。あなたのレベルや知識量がどうのこうのより、次々と後の人に教えてあげることが必要なのです。才能を活用する段階とは、次の世代に教えていくという段階のことを言うのです。次の世代のために引き継ぎをする。才能を生かす30の方法。その25。客観的な目を持って才能を活用できる形へと加工する。自分のためだけに磨く才能なら、周りは気にすることはありません。いい意味で自分の世界に入り集中できることは一つの贅沢な時間です。私も自分が楽しんで文章を書いているときには、周りが全く見えなくなるときがあります。音が聞こえなくなり、人が見えなくなり夢中になります。しかし、自分だけからの目、主観的だけでなく、他の人からの目、客観的も意識する必要があるのです。自分が自分のためにだけにやったことは、癖があり、他の人には見づらかったり、触りづらかったり、読みにくかったりします。 自分は良くても他人から見れば残念な状態であるということです。せっかくの才能ですから他の人にも活用してもらうためにできるだけ手に取りやすい形に変えるのも一つの手なのです。才能を活用する段階では客観的な目が必要です。他の人の意見を取り入れ改善を繰り返す必要がある。ここはこうすればもっと良くなる。使いやすくなる。見やすくなる。楽しみやすくなる。提案も批判もクレームもどんどん取り入れ才能を活用できる形へと仕上げていきましょう。才能を活用できる形へと仕上げる。才能を生かす30の方法。その26。才能を活用すべきか。それともまだ磨くべきか。才能を生かすことを想像するときには、まずコップの水を想像するとわかりやすくなります。才能を見つけ磨く段階というのは、まだコップに水を溜め続けているという段階です。才能を磨く段階と生かす段階との境界線は曖昧です。自分は活用する段階だと思っても、他の人から見ればまた磨くべきだと思われることがあります。自分はまだ磨く段階だと思っても、他人から見ればもう活用すべき段階に十分入っていると思われるときもあります。今の才能を活用すべきか。それともまだ磨くべきか。この曖昧な境界線を区切るのは、自分に心の満足がどのくらいあるかで決まるのです。十分に才能を楽しみ、満足しきっている状態は、いわばコップに水がいっぱいに溜まり、溢れ出ている状態です。満足とは、コップの水が満たされきっているということです。いっぱいになっているにもかかわらず、まだ水が入り込んでくるなら、当然、コップから水がどんどんと溢れ出てしまいます。そんな状態なら、才能は活用すべきですよ、というサインです。嬉しい楽しい気持ちが心の中に十分に満たされており、本人は幸せでもう飽きが来ているということです。しかし、その一方で、コップの水がまだいっぱいになっていない状態もあります。まだまだ満足ではなく、もっと楽しみたい、まだやりたいことがたくさんあるという気持ちの時です。本人の心の問題であり、満足ではなく、もっと嬉しい楽しいという水をコップの中に継ぎ込みたい時です。当然、まだコップの水は一杯ではない状態です。こんな時は、まだ磨く段階であり、活用する前に本人の気持ちが十分に満たされるまで、さらに磨きをかけて楽しむことが大切です。まだ十分に楽しみきっていないという方がピンとくるかもしれませんね。もっと楽しんで遊びきってから、多少の飽きが来て分け与える余裕が出てきた時に人のために活用してみようと思います。才能そのもので磨くと活用を区切るのは難しく、本人に満足があるかないかで決まるのです。もう遊びきった。楽しみきった。次のステップに移りたいという時には、活用の段階です。まだまだ楽しみが足りない。もっとトライしたいという時は、まだまだ磨く段階ということです。活用する段階に入る前に、まず自分の気持ちを振り返ってみましょう。もう十分に楽しみきりましたか。嬉しい、楽しい、満足でコップの水がいっぱいで溢れていますか。そうなって初めて人のために活用しようという気持ちにたどり着くのです。コップの中の水がいっぱいになるまでもっと楽しむ。才能を生かす30の方法。その27。才能が朽ち果てる前に種をばらまこう。人と才能との関係は花とその美しさの関係によく似ています。花はまず芽を出し、茎を伸ばし、最後に綺麗で大きな花を開かせます。これは人の一生でいうと才能を見つけ、磨いて大きくさせ、最後に活用することで生かす段階に当たります。しかし花には最後に朽ち果てるという結末が待っています。考えたくない現実ですが、どんなに美しい花もそれは永遠というわけではなく、最後には枯れて朽ち果ててしまうのです。花はそれを知ってか、種の存続を願うため種をばらまきます。種をばらまいて自分が朽ち果てた後でも同じような美しさを持つ花を次の世代へと引き継がせていきます。人間も同じです。どんなに恵まれた才能の持ち主でも、いずれ寿命を迎え死に至ることになります。人生のある一点が折り返し地点となり、逆らうにも逆らえない時間という絶対的な流れによって、体は衰えます。できることもできなくなり、やがて病や老衰のため一生を終えることになります。絵の才能を持っている人だけ寿命が長くなるわけでもなく、世界一のスケートができるからと10歳若返ることもありません。年齢と時間はあらゆる万物に公平であり、これに逆らうことはできないのです。才能のある人たちは才能を次の世代へ引き継がせたいと思います。自分が死んでからもその素晴らしさが継続されることを願うかのように、芸術なり技術なりを後世に残そうとします。それが才能を活用して教えていくという運動に現れます。体操のオリンピック選手が体操教室を開いて先生となり、子供たちに体操を教えるということがよくあります。また世界プロボクサーのチャンピオンがジムを開いて他のボクサーを育てるということもあります。また漫才師には弟子をつけ、自分の才能を弟子に見せることで表現や話術を盗ませようとします。自分が磨き上げたことを弟子に分け与えることで成長の踏み台にしてもらうためです。さらに高いところへとレベルアップしてもらいたい気持ちがあるからです。自分が十分に楽しみきり満足すれば、今度は人のために役立てたい気持ちへと移り変わります。自分だけが楽しんでばかりでは申し訳がなく、他の人のために自分を動かしたくなるのです。私は読書が習慣になっており、今までに何千冊と本を読んできました。この時間は充実していました。今思い返しても素晴らしい知恵を盛り込んだストーリーや偉人の伝記などにたくさん触れることができたことは贅沢でした。これだけの楽しみを自分一人が受け取ってきたことに、満足と罪悪感の二つがあるのも事実です。これほど素晴らしい知恵を自分だけが知っていてはもったいない。他の人にも知ってもらいたい。たくさん本を読んで知恵が蓄えられていくと、自分の中のコップが溢れ出るようになり、気持ちの中に満足が生まれたわけです。もっと本を読んで楽しみたい気持ちはありますが、一通り楽しみは十分に受け取ったという気持ちの区切りができたのです。今このように文章を書いているのは、コップの水が溢れた部分に当たります。満足という器に楽しさや嬉しさが十分に満たされ、ついには溢れ出してしまいました。たくさんの本を読めば読むほど、こんな素晴らしい話を次の世代へも残していきたいという気持ちになります。最初はそんなことを考えもしなかったのですが、考えるようになってしまうのです。それがこの執筆活動です。活用する段階であり、次の世代への引き継ぎです。私がこの世から消えてしまう前に、次の世代の人たちにバトンタッチすることで、読者が楽しみや知恵を受け取れるのです。花で言えば、朽ち果てる前に種をばらまいているようなものなのです。次の世代へバトンタッチする。才能を生かす30の方法。その28。考えの合わない人たちと一緒にいると、夢の実現もままならない。自分が良いと思っているものが他の人にとっても良いものであるとは限りません。人にはそれぞれ趣味の違いや考え方の違いがあるため、良いという基準もバラバラです。たとえ自分が最高の出来栄えだと思っていることでも、ある人には何これということがよくあります。それの合わない人とは無理をして付き合う必要もありません。無理をして付き合っていても摩擦が生まれ、つまらないところでエネルギーを消費してしまうだけです。 考えの軸がそもそも自分とは違うなら、至るところですれ違いが生まれ、お互いにとって良いことはありません。できる限り自分と同じ考えを持った人たちを集めることで素晴らしい協力が生まれ、物事の進行が順調に進むようになります。小泉純一郎元首相は、郵政民営化を達成しようと、自分の考えに賛同してくれる人たちを集めました。当初は、郵政民営化に反対する人たちが多かったため、一度は国会で否決されてしまいました。ですが、実現に向けて衆議院の解散に踏み切り、再び総選挙を行うことで自分の味方となる人たちを集め直すことができました。そして、郵政民営化を進展させることができたのです。敵の多い人たちが周りに多いと、夢の達成は、かっこつけることはできても、実現が難しいのです。自分の夢の実現は、まず賛同してくれる仲間を周りに集めることで、より実現しやすくなります。自分と合わない人たちと無理をして付き合っても、お互いが不快になるだけです。自分と合わない人たちとは、付き合わないようにする。才能を生かす30の方法。その29。才能には個人の美しさと団体の強さがある。どちらにも美点がある。才能発揮について考えるとき、歌うときのことを考えればわかりやすくイメージが浮かびます。歌を歌うときには大勢で歌う合唱と一人だけで歌うソロの2パターンがあります。大勢で歌うときには大きな声が出てボリュームのある力強さがあります。その一方、一人で歌うソロでは合唱のようなボリュームこそはありませんが、個人の声の美しさが強調される面があります。どちらが良いのかというと、どちらも良いのです。合唱には合唱の良いところがあり、ソロにはソロの良いところがあります。自分が才能を発揮する際には、どちらがより効果的なのかを改めて考えることで、より才能を引き伸ばしていけます。あなたが今、楽しくしていることは、個人プレイでやる方が良いですか？それとも、団体プレイでやる方が良いですか？どちらが良いわけではなく、どちらがあなたに合っているか考えてみましょう。やはり、一人だけの方が集中ができて、邪魔もされないからやりやすい人もいるでしょう。しかし、中にはみんなで一緒に協力してやりたい人もいるでしょう。私なら、個人プレイが向いていると強く感じています。もともと、物を書くという作業は、一つの哲学を軸にして、軸を中心に語っていくことです。たくさんの人の考え方を取り入れたり、流されたりしてしまうと、軸がぶれ、話の内容に一貫性が取れなくなります。みんなで考えて作ると考え方がぶつかり、俺が正しい、いえ、私の方が正しいという喧嘩にさえなってしまうでしょう。私はいつも一人になって書くようにしています。その一方で団体で動かないと成り立たないこともあります。代表的なことといえば会社経営です。一部の個人で経営している独唱会社を除き、ほとんどの株式会社では社長と社員、株主で成り立っています。会社の経営は社長が行い、大勢の社員が動いて目的を果たします。しかし社長のワンマン経営で行くわけにはいきません。毎年開かれる株主総会で株主からの指摘や考えを取り入れて会社を動かしていく必要があります。株主は会社に出資をしてくれている、お金を出してくれている大元です。株主の発言を無視することはできず、ワンマン経営は難しいのです。まさに会社経営は団体だからこそ達成できることなのです。自分の今置かれている状況を考えて、どちらの方がパワーを発揮できるか考えてみましょう。団体か、それとも個人か。才能には個人の美しさと団体の強さを使い分ける必要があるのです。団体と個人のどちらが自分に合っているかを考えてみる。才能を生かす30の方法。その30。才能を生かし使命を全うする。才能を生かすためのまとめを言えば、自分の使命を全うするために活用するということです。常に意識していただきたいと思います。自分と周りの幸せと喜びのためになるなら、才能の活用方法は自由です。いろいろな表現の仕方はあることでしょう。素晴らしい絵を描ける才能があるとすれば、単純に紙に書いてみてもらう方法があります。その他には、個展を開く方法もいいでしょう。本にして出版する方法もありますね。ウェブサイトでインターネットを通じて公開する方法もあります。これらのうち、どの方法でも自分の才能を生かしていくことはできます。どんな方法でもいいので、自分に合った方法を見つけ、自分に一番適している手段で使命を全うすることが大切です。私たちは何のために生きているのかというと、幸せと喜びのために生きています。自分だけが良ければいいという考えや生き方をするのではなく、みんなが共存共栄していく生き方をすることがポイントです。使命とは、使わされた命と書きます。何のために命を使わされているのかというと、この幸せと喜びのためにこの世に使わされています。自分が幸せと喜びを感じ、周りの人も一緒になって幸せと喜びが得られる生き方が才能を上手に生かしていることなのです。使命を全うするために才能を生かす。才能を生かす30の方法。まとめ。その1。神様からのプレゼントに感謝する。その2。幸せと喜びを目的とし才能を生かしていく。その3。最終的に才能は人の役に立てる。その4。見切り発車をしてしまう。その5。お金を稼ぐことはできても、お金を稼ぐためにやるのはやめる。その6。必要とする人が現れる前から作り始める。その7。圧倒的な量で目立つ。その8。誰のためにを意識して始める。その9。愛する人のために才能を生かしてみる。その10。批判的な人には秘密のままにしておく。その11。専門家になる。その12。人の役に立ててもらい、喜んでもらう。その13。才能を親に役立ててもらい、恩返しをする。その14。レベルを高めて低く見ることができるようになる。その15。才能を学校や会社に頼るのはやめる。その16。自分の成功を一言でまとめてみる。その17。才能を売り込んでも押し付けないように気をつける。その18。1回目は無料でプレゼントして使ってもらう。その19。量の後には質を意識してみる。その20。恥ずかしい経験をしてかっこよくなる。その21。才能は善のために活用する。その22。自分がいいなと思うものを作っていく。その23。他の人にも幸せをプレゼントできるようになる。その24。次の世代のために引き継ぎをする。その25。才能を活用できる形へと仕上げる。その26。コップの中の水が一杯になるまでもっと楽しむ。その27。次の世代へバトンタッチする。その28。自分と合わない人たちとは付き合わないようにする。その29。団体と個人のどちらが自分に合っているかを考えてみる。その30。 使命を全うするために才能を生かす。